記事にできない金融裏話。
当時次官が2人やってきて、細川内閣は人気があるから消費税上げませんかみたいなことを言ってきて本当激怒したらしいんですけど、
橋本拓則が語ります。
皆さんこんにちは、共同通信社編集員の橋本拓則です。
アシスタントの濱田節子です。記事にできない金融裏話、橋本拓則が語ります。この番組では日々企業取材で全国を駆け回っていらっしゃるパーソナリティの橋本さんが、取材をしたけど記事にはできない現場で起こっているリアルな裏話をお伝えします。橋本さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
橋本さん、最近地方はどのあたりご出張されてますか？
はい、最近はですね、こちらの番組にも出演していただいたんですけど、栃木銀行の吉田茂樹さんにお会いしてきたんですね。
あ、吉田さんに。
吉田さん、このほどですね、執行役員に昇格されてですね、おめでとうございますということで、ちょっとこの間行ってきたんですけど、そしたらですね、お土産をいただきまして、栃木県の足利市にあるんですけど、幸運堂本店というお店のですね、コインモナカ。
コインというのはお金のコインですか？
違うんですよ、お金じゃなくてですね、古い印鑑の印と書いてコインモナカって読むんですね。
はい、
で、何が古い印鑑なのかっていうと、足利学校とか、なんかそのお寺とかのですね、落款っていうんですかね、ハンコみたいなのあるじゃないですか、石を彫ったような、それが案を包むその皮、この部分にこの落款がこれ刻印されてるような
デザインになってるんです ね、
これがですね、めちゃくちゃ美味しいんです。これ小豆のあんこなんですけど、もう一途にモナカ、一途に足利とか書いてあってですね、これ本当にね、まず賞味期限が短いんですよね。本当にこれ美味しくて、私の家でもですね、もうお裾分け分もいただいたんですけど、すいません、誰にもお裾分けしないでうちで全部食べました。
独り占めしたくなるくらい美味しいっていう、
どっかの知事じゃないですけど独り占めしてしまいましたそれでですね、このですね、幸運堂本店さんなんですけど、デザインですかね、このコインモナカの、相田光雄さんがですね書いてるんですよ、
デザインのパッケージを。
そうです。でこの相田光雄さんですね、栃木県の足利市のご出身なんですね。
そうなんですね。
それでですね、これね、吉田さんから聞いたんですけれども、足利市のそういう例えばお菓子屋さんとか、料亭とかに行くと、アーティストとか芸術家の方が若かりし頃に作った作品が結構ね、飾ってあるんですよ。
ずっとじゃあ足利市で皆さんアーティストですとか、そう芸術家を育てようというお気持ちがあるということ
ですか？そう、まだだから相田光雄さんも若い頃の作品をやっぱりそういうお店がですね買ってあげようと、パトロンじゃないけども、っていうことでアーティストとかそういう芸術家をですね育てようっていう文化がどうもね足利一帯にあるんですよね。だからね、コインモナカは美味しいんですけど、めちゃくちゃ美味しいんですけど、美味しいだけじゃなくてですね、そういう芸術家を育む文化っていうのが足利にあるんだっていうのをですねちょっと感じていただければ。
素敵な街ですね。
そうですね、はい、はい、すまない、誰にもあげませんが、はい、超絶の美味しいです。
幸運堂さんの小芋中、ぜひ皆さんも機会がありましたら召し上がってみてください。さて、今回のゲストは前回に引き続き元週刊文春文藝春秋編集長の鈴木陽次さんです。
前回はですね、政権構想っていうですね、ものがまずどういうものなのか、そして安倍政権、菅政権、まだ他にもいっぱいあるんですけど、その政権構想にこの関わられてきた鈴木さんのどういうこれ動いてきて、どう見てきたのかっていうのをですねお聞きしたんですけど、今回はですね、まさに今動いている岸田政権の後ですね、その後の新政権だとか、そういうところ、さらにその先のこの課題ですよね、ここで、どういうふうに鈴木さんがご覧になっているのか、ちょっとじっくりとお話を伺おうと思います。
後ほどじっくりお話を伺っていきます。それでは進めてまいりましょう。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。
記事にできない金融裏話、橋本拓則が語ります。橋本の視点。
最初のコーナーでは地域経済や金融に関するニューストピックの裏側や本質に迫っていきます。橋本さん、今回取り上げるテーマは何でしょうか？
岸田政権の経済政策評価と今後の課題。
先月8月14日に岸田総理が記者会見で、自民党が変わることを示す最も分かりやすい最初の一歩は私が身を引くことだと述べて、9月の自民党総裁選挙に立候補しない意向を表明して、それから自民党総裁選、さまざまな候補が出てきて、
そうですね、で
今月4月27日、はいはい、総裁選投開票日を迎えるというわけなんですが、うんうん、実際橋本さん、この岸田総裁が出馬しませんっていう、はい、あのニュース、うん、どう捉えられました？最初
やっぱりちょっと驚いたんですけど、やっぱり外交に思い入れのある方だったっていうのもあるんで、はい、外遊日程の一区切りみたいなところもあると思うんですよね、はい、それでこのタイミングで発表したってことなんですが、いやもうあの支持率がやっぱり低下していく中で、あの衆議院の選挙ですよね、はい、こう どうしていくのっていうのがすごくやっぱり注目されていて、やればなかなかね負けるっていうか情勢が厳しいよねっていうふうに多分皆さん思ってたと思うんで、はい、行き詰まってるなっていうのは感じてたんで、あのなるほど、このそういうふうなね、ご決断をやっぱり聞けばなるほどというふうに思うんですけど、やっぱり聞いた瞬間はやっぱそうね、ちょうど驚いたし、やっぱそうだったのかと、このタイミングなのかというふうに思いますよね。その岸田政権ですね、この経済政策ってことでいくと、最初あの新しい資本主義っていうのを掲げたんですよね、はい、これあの鈴木おじさんにもお伺いしたい、この政権構想っていうですね、多分そこで作られてきたと思うんですけど、はい、でその成長と分配の好循環っていうことをあの最初この岸田政権があの発足した時に掲げられたんですが、はい、ん？何のことというふうにちょっと正直思ってですね、はい、でその非常になんか分配色が強いっていうかですね、なんか小泉政権のなんか新自由主義みたいなものはまあ批判しつつ、はい、アベノミクスの評価に対してはなんかちょっとあの名言を避けるみたいな感じの新しい資本主義っていう入り方だったんですけど、はい、なんかそう最初ちょっとよく分かんないなと思ったんですけど、だんだんだんだん資本主義をちゃんと機能させることだっていうふうにクリアになってきたなっていうふうに私は思ってまして、はい、つまり分配するからには成長のパイをですね、はい、やっぱり大きくしなきゃいけないよねっていうことで、半導体への この投資だとかそういうのもそうだし、はい、何より2024年の1月から始まった新ニーサですよね、
はい、
資産所得倍増計画とか、はい、資産運用立国プランとか、はい、これまさにですね、日本にこの最後に残された成長戦略分野の一つである資産運用ですよね、はい、ここに力を入れた。確かにこれ安倍政権とか菅政権のところでも、あのやってきたはやってきたんですけど、ここまで踏み込んで高級化の制度にしたとかですね、はい、なかなかこれあの財務省の、あの主税局だとか、はい、税調だとかですね、こういうところとの押し合いっていうのがあったと思うんですよ。
高級化大きかったですよね。
これはね大きいですよ、非常にこれ評価されてる政策じゃないかなっていうふうに思うんですよね、
はい、
あとですね、2024年の骨太の方針のところで、中小企業の価格転嫁、そしてその賃上げですよね、生産性向上っていうところ、ここもですね、非常に力を入れて踏み込まれた、はい、これあの2023年の骨太の方針でもですね、
はい、
中堅企業っていう位置づけ、まあ、売上高100億円以上の企業ですよね、
はい、
こういうところに対する、まあ、税制の優遇だとか、うん、成長を後押ししていこうみたいなことは打ち出されてたんですが、続いて今年の2024年もですね、
はい、
中小企業っていう、まあ、売上高が100億円以下のところもですね、もうちょっとこれさらに踏み込んでやっていこうよということで
裾野が広がってきてますね。
そうなんです。ここをですね非常にやっぱり重要で、
はい、
労働者の7割が中小企業で働いてるわけですよ、
はい、
ってことはデフレから完全に脱却して物価上昇に負けない賃上げっていうのを真に実現するにはですね、
はい、
やっぱり本丸である中小企業のところから逃げてはですね絶対にこれ成功しないんですよね、
はい、
それはみんな分かってるんだけど、そこに何かまあ大手企業に配慮してないのかなんか知らんけども、これまで踏み込んでなかった、うん、ところがここに岸田さんが踏み込まれたっていうところは大いに評価すべきところじゃないかなというふうに思うんですよね。
あと橋本さん、外国人の人材活用というところも踏み込んできてますよ ね、
そこなんですよ、うん、私もね今地方回っていて、はい、本当に驚いたんですけど、あの先日もですね会津若松にちょっと行ったんですね、
はい、
そこでですね増収増益を続けている中小企業さんを取材したんです、
はい、
非常に賃上げもしてるんですよ、いわゆる優良企業ですよ。その優良企業さんなんですけど、
はい、
驚くべきことに、高卒の採用がゼロだったんですね。今地方で何が起きているかというと、繰り返しますけど優良企業で生産性を向上させていて賃上げをしている企業ですよ、ここがですね賃上げしてるんですよ、これが高卒者を採用できないという状態に今なっている。でこれ何が起きているかというと、この会津若松のエリアで500人ぐらい高卒で働くという方ね、あの大卒じゃないですよ、この500人に対して1人当たり県内外から5社もう争奪戦、
すごい人手不足が起きてるんですね。
ものすごい奪い合い。なのでそんじょそこらの賃上げでは、もはや高卒の方をですね採用できなくなっちゃってる。優良企業がですよ。これとんでもない話になってて、非常にこれ本当に人の奪い合いになってるんですよね。
深刻ですね。
これ極めて深刻で、つまりこの番組でも何回も申し上げてきましたけど、これまでって人口増加の社会っていうのは需要があるかどうかっていうのが大事だったんですね、銀行もなんか新しい事業やりたいですっていうふうになんか中小企業が言うと、お客さんいるのとか需要はあるのっていうふうに必ず銀行は聞くわけですよ、需要があったらお金貸してたわけですよ、ところが今需要があっても高卒の方を採用できないとか、人手を確保できないと、つまりサービスを供給できないと、商品を供給できない、生産できないと、これまでなかった事態が生じてるんですね。先ほど浜田さん外国人の人材の活用っていうところをおっしゃっていただいたんですけど、これベトナムの方とかインドネシアの方も今どんどん入ってきてて、非常にこれなんか外国人をもっとこれ大胆に受け入れていかないと、これ生産現場がもうこれ間に合わない。でさらに岸田政権がやった経済政策の一つで労働市場をやっぱりこれ改革していこうよと、ジョブ型とかですね、そういう話もあったと思うんですよね。こういうところも非常にですねあんまり評価されてないんですけど、先々を見据えた重要な改革だと思ってまして、これはですね、ちょっと誰になるのかあれですけれども、
これからっていう時でしたからね。
これ新政権でも、絶対これ引き継がなきゃいけない改革だなというふうに思うんですよね。あと、インバウンドのね、戦略とかも、これもポストコロナで、インバウンドってことでも、ここもですね、非常に岸田政権も頑張っていたと思うんですよね。なので、このあたり、特にやっぱり中小企業の生産性向上、稼ぐ力をどう伸ばすかっていうところは非常に大事で、価格転嫁っていうのは一応ね国の方がやりなさいよっていう、ちょっとかなり高圧的に完成価格転嫁みたいな構造になってるんですけど、それも大事なんですけど、一番重要なことは中小企業自らが稼ぐ力をその自分の力で引き上げていくと、そのためには売上をただ伸ばすで赤字は増えてますって企業は結構多いんですよ。利幅がですよね、利益率、利幅が大きい商材をやっぱり伸ばしていく、利幅が小さい商材はあるいはサービス、これは縮小していく、もしくは撤退していく、組み替えていく、こういうところに中小企業自らが経営改革で踏み込めるかどうか、そういうところに対して国の方がですね政策的に後押しするようなことを新政権がやっていただきたいなと思うのが、今後の課題っていうところですかね。
今回は岸田政権の経済政策の評価と今後の課題をテーマに橋本さんに解説していただきました。この後はゲスト鈴木陽二さんの登場です。
橋本の徹底取材。
ここからはゲストをお迎えしてお話を伺います。今回のゲストは前回に続きまして元週刊文春文藝春秋編集長の鈴木陽二さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今年の7月に講談社の方から出版されました、鈴木陽二さんが出版されました文藝春秋と政権構想という本をですね、本当にこれを読みながら面白いなと思ってお話を伺ってるんですけども、今回はですねこの本にも書かれていた細川政権のですね、というか日本新党の立ち上げですか、この下りのところもですね深く関わられてるっていう話なんですが、ここすごく興味があるポイントなんです。なぜかというとですね、細川政権のところでは政治改革関連法案というものがですね当時あってですね、で、政治資金のところっていうのがこれ一つ決着したというか、その後ずるずるとなんか穴が開いてったような感じなんですけど、それがですねまさにこの岸田政権がですね崩壊していく一つの引き金になってしまったっていう、ちょっと因果みたいなものを感じてですね、あと政党交付金がまだまだその315億円ぐらいあるとかですね、でこれで企業献金受け取らなくていいんじゃないのっていうのが、それがそうじゃさにあらずっていうのが今の現状のものであると。で派閥政治っていうものが なくなったはずなのにそれが起きてきてしまった、これが岸田政権を結局追い詰めるようになってきたっていうのがあるので、ちょっとこの細川政権のところですよね、ここってどういうふうに始まったのかとかですね、当時の問題意識、鈴木さんどうご覧になってたんですか。
そうですね、あの30年前のお話で、ちょっと恐縮ですけど同じアナロジーがあるかなというふうに思います。で、はい、これ92年にあの日本新党ができ、翌年93年には細川連立政権というのができるんですね、で最大の課題が政治と金の問題、政治改革が、まあ、細川内閣の最大最重要課題でありました。でこれはなぜかというとその前にですねリクルート事件だとか、はい、佐川急便事件とか、まあ、今も歴史の彼方ですけどそういう大きな疑獄があってですね、はい、もう本当に政治とかと金いい加減にしろという、もう満ち満ちてたんですね、はい、でところがその後続いた竹下政権終わって続いた2つの政権は、両方ともですねその政治改革を成し遂げることができず で細川政権が誕生したという経緯があります、でもうすったもんだして、今の小選挙区制ですね、それから当時そんなに議論されてなくてすっと入ってしまったのが実はこの政党助成金のシステムだったんです。だから6年もかかってですね内閣はまあそれで細川政権が退陣していくわけですので3つの内閣が潰れて政治と金の問題が決着するという、まあ、非常に、そういういきさつがありました。で何が言いたいかと申しますと90年代初頭の話なので、はい、後から分かることはバブル崩壊の直後だったんです、はい、でまだすごい症状は出てませんけど、当時後知恵になりますけど、あの当時のことをですね細川さんに実は去年インタビューしたんです。当時バブル崩壊の話は当時大蔵省ですね、当時は通産省からそういう情報は入ってこなかったんですか、その対応策はなぜやらなかったんですかって、まあ、ぶしつけに聞いてみました、そしたらいや消費税を上げろとは言ってたんだけど、そんなねバブル崩壊で経済見通しなんて何にも来なかったよってとにかく政治改革をやるしかもうなかったんだというその、まあ、今の状況ですね、まあ、これからの議論になるかと思うんですけど岸田政権もこの政治と金に追われていてですね、今非常に重要なその経済対策というか、まあ、日本経済をどうするかという節目にまたですねこの政治と金の問題が立ちはだかってるのではないかなと思います。
なるほど。そうするとまたちょっとあれですけど細川さんがいや何もそういう大事な話は聞いてなかったんだよねっていうのがもしかしたらまた繰り返されてる可能性もそうですねありますよね。
思います。で、だから当時次官が2人やってきて、細川内閣が人気があるから消費税上げませんかみたいなことを言ってきて本当激怒したらしいんですけど、まあ、今もですね、まあ、大変あのこういう言い方問題があるかもしれませんけど政治と金って日本経済腹は全く膨らまない話なんです、でこれはちゃんとなって当たり前の、まあ、あの交通事故の処理のような話で、いち早くこういうことは片付けてですね今喫緊の課題であるこのアベノミクス以降の大転換の後のですね、日本経済どうするっていうのに取り組むべきだと思うんですけど、やっぱりこうそれが劣後していくというのがあのこれでいいのかなというふうに
危惧されるというところですね、なるほど。でこの岸田政権に関してなんですけど岸田政権の評価というかですね、これは鈴木さんはどういうご覧になりますか。
そうですね、岸田政権の、まあ、今振り返ればですね、2021年の総選挙に対して自民党が勝ったことで、黄金の3年間と言われました。で当時は憲法改正もできるんじゃないか
言ってましたよね、
もうあの自民党の宿話であるもう念願のですね憲法改正に手をつけたりですねさまざまな改革ができる、それはもう当時の自民党の幹部の人みんな言ってました、僕の知り合いももう本当にこの3年間こそこの黄金の3年間で何をするかが問われてるんだと、もう意気揚々だ意気健康だったですね、ところが終わってみて分かることですけども、なんかこう全て中途半端な気が僕にはしますまあ、先送りできない課題を果敢に取り組むというのがですね、岸田政権 あのテーゼだったんですけど、まあ、一つ例えば防衛費をGDP の 2% にしようと、倍額にするとかですね、それから、まあ、異次元少子化対策、それから、まあ、所得税減税まで踏み込むというですね、まあ、など並べていくと、まあ、それなりにこう果敢にやったように見えます。ただなんか僕岸田さんねやっぱ不思議な人だったと思うんですけど、最初にお題目が出てくるんですよね。
なるほど。
の防衛費を増額しなきゃいけない、まあ、それは国際的な要請でもあるし日米関係の再構築でも重要な、テーマであると思うんですけど、それを取り組まれるのは当然なんですけど、 まあ、今分かっていることは防衛費増額したけど例えば防衛費余っちゃってんじゃないのみたいなことと
か何に使うのみたいな
っていうのも出てきてしまっていますし、それから異次元の少子化対策、これもなかなかおっていう感じでしたけど、うん、結局あの今分かることはですね、子育て支援であって、
そうですね、子育てですね、
これでじゃあ赤ちゃん何人生まれるのと、出生数どれくらい増えますかとかですね、あるいは出生率 の、 そのパーセントを増やしていく、うん、少子化に歯止めをかける数値目標ですね。
なるほど、その期待はされるけど実際その期待通りになるのな、
これ毎年 3.5 兆円も使って、まあ目標設定、例えば嘘でもいいからってしちゃいけないですけど、うん、10万人赤ちゃん増やしますとかですね、はい、なればいいんですけど現実は減ってますよね今
なるほど、
つまり本当聞いてんのと、うん、やっぱりそういうその本来現状を分析する、例えば日本の少子化は何が問題なのかっていうのをやっぱり徹底的にやってから対策っていうのを出すべきで、なんとなくこういやそれは高校まで無償化いいよね、それ誰も反対する人いないですけど、
なるほどですね、
でも果たしてそれで赤ちゃん増えるんですかあのみんながこう子育て、あ、まあ、子供を産んでいただいて家庭で持ってですね、うん、その幸せな、あ、まあ、そういう子育ても含めたライフスタイルをこう構築できるっていうような、はい、これなんか届いてないんじゃないのと、
ちょっとそういう中途半端感が否めないみたいな、
ね、大変失礼ですけど所得税減税もみんなもらってるけど、うん、使いましたかと、
いやそうです、ね、
消費にもあったのか、はいはい、賃上げにつながったのかっていうと、うん、どうなの
っていう、どうなのっていうところが
なんかこの爪の甘さっていうか残念だけどその仕上げのとこまでいかないっていうのは、うん、なんとなく岸田政権の特徴ではないかなというふうに感じてしまうんですね。
でその自民党のじゃあ総裁選っていうのももうあとわずかなんですけども、はい、これまでの自民党の総裁選と今回の自民党の総裁選のですね、なんか際立った違うところっていうか、なんか読みにくいところとかそういうのあります？
そうですね、うん、あの自分で言うと40年ぐらいこの永田町の取材に関わっているので、はい、これも本当に前代未聞なんですよ。
何が前代？
それはあの派閥をという単位をなくしたということで、まあ、自民党も自長的に派閥なし忖度なしの総裁選だと、まあ、今コマーシャル
一応言ってますけど、ね、はい、
そういうあの派閥の領袖たちの取材、うんうん、それからその幹部たちの取材をすることによって総裁選の先行きが見えてくるんですけど、
はい、これまではじゃあ派閥の トップそして、その番頭さんみたいなところにどうですか、票読みどうですかとかって聞くわけですね。
そうですね、
政治の取材というのは
それが、はい、例えば料亭でそういう話を抜くのが、うん、まあ、政治記者 の醍醐味だったと思うんですけど、うん、今回はこれ例えが適切かどうか分かりませんけど、ゲームで信長の野望ってあるじゃないですか、うん、はい、でその20人単位の、まあ、あの武将を持った大名を想定すると、はい、それがこれから合唱連行していくっていうことなわけですよね。
最後から行くわけですね。
こう縮まっていくと、うん、つまり、例えば、まあ進次郎さんも河野さんも神奈川、菅さんも神奈川ですけど彼はもともと秋田の人、うん、それから林義政さんは山口長州人ですね、はい、それから、麻生派から出るという、まあ、河野さんの麻生さんは、福岡の方、うん、それから上川さんは静岡、うん、さらに加藤勝信さんは岡山 ですね。まあ群雄が割拠されている。
あ、なるほど。
コバホークは千葉、
はい、
だからそういうのが これから離合集散といいますか、うん、合唱連行が行われるプロセスで統一されている、
うん、あ、これつまり自民党総裁選だけじゃなくてその後に当然あるだろう総選挙、
そうなんです、
これも関係してくるわけですね。
それは極めて重要なポイントで、うん、これはその総選挙の前哨戦なんです。あの強い希望がないとですね、この人のことならそうかもねって思わせる人が出てきてやっぱ強力に訴えていく、
これ言葉の力だし、
力、そうです、あの岸田さんやっぱりそこ欠けてたんじゃないでしょうかね。なんとなくこの人の貯金しとこって思っちゃうマインドが辛くてやっぱり明日のためにそれから若い世代のために、ね、特にあの65歳以上あの使った方がいいわけですよ、
うんうんうん、
バンバン使うべきだと思います。
バンバン使うために
だけど政策かどうかちょっと置いといて、
ね、置いといて。
でもそれは辛抱を入れることだと思うんです、うん、経済政策に、
はい、
そのさっき申し上げた知恵はあるけどまとまりのない結構肝心なところは、うん、この政治がねこの推進していくメッセージといいますか言葉で国民を動かしていくっていう、これすごく重要だと思ってるんですけど、
重要なんですけど国民の方がちょっと冷めちゃってなんかそこに対して ね、あなんかね、本当なのとか、ちょっと国民の方がなんかバカにしてるような、なんか小バカにしてるような見方が
ありますよね、
ありますよね、政治家に対してね。
実際これまで歴代の政治家の方々の政権構想を練られてきた鈴木さんからして、うん、やっぱりその戦略を持って言葉の力のある政治家、はい、うん、今どのくらいいらっしゃいますか。
まあ、進次郎さんは考えてはいらっしゃいますよね、うん、話を伺ってるとやっぱりすごい考えてるところあるけど、それをさっき申し上げた言葉のところにつなげていけるか、
られるかですね。ちょっと言葉がインフレしてるような気もします、うん、
まあだからそうやって、僕は陣立てが重要だと、官房長官、うん、重要閣僚、それから幹事長、国対委員長っていうその陣立てで突破すると、うん、なるほど、そこに戦略がないと、はい、舞台がなければですね、うん、どんな立派な戦略でも動かない、
なるほど、
そこに言葉を加えていって、この国こういうふうに変えていくんだと、うん、でデフレに負けない、はい、日本経済にしましょうよと、克服しましょうといった形の強いこの、うん、意思といいますか、明確なビジョンを示していただきたいと本当に思うんですけどね。
なるほど。
優秀な人材を集めて戦略を練っていく、そういう組織も必要ですかね。
そうですね。それを構築、官邸にあったらいいんじゃないですかね、そういう形
で。あ、そうですね。新しい、うん、これもご著書に書いてありましたね、はい、うん、やっぱりその経済 その専門の部署っていうのを設ける、しかも長期で見るような部署を設けるべきじゃないか、
ね、継続的であること、継続的、長いスパンで見る人がいないと、やっぱ今度も新しい政権ができてですね、また、大変失礼ですが、場当たり的なメッセージなテーマの、うん、まあ、キャッチフレーズだけ立派だけど、はい、まあ、大変失礼ですが、新しい資本主義っていう、最後までまあやっぱりよくわからない部分もあったと、それよりもうちょっとこの分かりやすくですね、うん、みんなが元気になるようなメッセージを持った政治家が当選していただきたいなと、
ぜひ、切に思っています。早く鈴木さんに政権構想を作っていただいて、
いやいや、そんなことない
ですね。
橋本の徹底取材。
それでは最後に取材後期として橋本さんにまとめていただきます。
はい、これ2回にわたってですね、鈴木さんをお招きしてお話をお伺いしました。文藝春秋と政権構想の本のですね、最後の方の下りにこれこういうふうに書いてあるんですよね。やっぱりこの国に失われた30年っていうのが言われてるんですけど、この何よりその経済戦略がなかったよねっていうことを鈴木さんがやっぱりおっしゃられてる。で、今回の話もそうだったんですけど、政治家もそうだし、これは報道する側もそうなんですけど、政治と経済の距離がですね、遠すぎると。でやっぱり政治と経済っていうのを一体でこれ考えて、まあ、取材もそうだし、政治家も経済の裏付けがなければ、先ほど鈴木さんがおっしゃられたような言葉の裏付けの言葉の強さっていうのがやっぱりないですよね。国民はそれすぐ感じ取るんで、この人に経済的な裏付けがないなと思うと、国民の心はすぐ離れていくんじゃないかなと思うので、政治と経済の距離をやっぱ近くすることで、その裏付けをに対してやっぱ革新性を持たせることができるのかどうかっていうのがですね、本当にこの総裁選、そしてその後のですね、総選挙でもですね、強く問われているところじゃないかなということが2回を通じて私は感じたことです。
今回のゲストは前回に続いて、元週刊文春文藝春秋編集長の鈴木陽次さんでした。鈴木さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここでプレゼントのお知らせです。番組の中でもご紹介いたしました鈴木陽次さんがお書きになった、講談社から出版されている文藝春秋と政権構想を、番組お聞きのリスナー5名の方にプレゼントいたします。詳しくは番組ウェブサイトをご覧ください。締め切りは10月8日火曜日です。
記事にできない金融裏話、橋本拓典が語ります。
あっという間にエンディングです。ここまでのお相手は
共同通信社編集委員の橋本拓典と
濱田節子でした。次回は10月9日水曜日に配信予定です。
次回もとっておきの裏話用意いたします。
この番組は日本経済新聞社の提供でお送りいたしました。